こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨というのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は9月の25日木曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、フリーランスとして生き残るコツ、感謝よりも感動、こんなテーマで話をしていければと思います。今日のテーマとしてはそうですね、フリーランス、僕自身も仮想通貨でこう飯を食うみたいなところのキャッチフレーズでフリーランスとして活動してきてはいますけど、フリーランスとして独立したというか、個人で働くようになった頃なったのが、大学卒業してすぐくらいだったんですよ。でどちらかというと、一般企業に勤めて一般企業について働くってよりかをしたくなかった。なのでその中で、一般企業に就かないで働ける、やれる働き方、稼げる働き方みたいなところで、フリーランス、当時はなんか個人事業主とか、そんな感じの言葉でしたけど、今だとそうフリーランスって言葉なんかも定着してきたので、そっちを使ってたりします。なんでフリーランスって言葉自体がこう一般化する前、定着する前の、状態の時に、僕自身こう独立したような状態ですね。なので、何ですかね、働きたくないっていう一心で、働きたくないというか、一般企業に勤めたくないっていうただの一心で、わがままで独立した形だったので、なんか当時つてがあったかというか、稼ぐ方法がちゃんとあったかとか、ノウハウとかスキルがあったかっていうと、全くないような状態。その時から、大学卒業してからかれこれ今年30になってくるんですけど、7、8年ぐらいフリーランスとして活動してきました。で、7、8年ぐらいフリーランスやってくる中で、何回も危機みたいなものはありましたし、時にはこう一般企業にやっぱり勤めた方がいいのかなとか、常にこれ悩んでますね。周りが当たり前にこう一般企業に勤めて働いてる人たちが本当に、周りが当たり前なので、なんか自分がこう大丈夫なのかなみたいなところを結構不安に思う、本当に不安に思ったりすることめちゃめちゃ多いんですよね。とはいえ、その中でも、僕自身がこうやりたくないこと、やっぱりこう通勤で満員電車に乗りたくないとか、なんか誰かの下で働きたくないとか本当にわがままみたいなところ、ここを叶えていく働き方として今実現していこうっていうところで動いてるので、多分一般企業で働くこと、っていうのはないのかなと思ったりもしてますね。っていう中で、今後も、これまでも今後も、フリーランス、個人で生きていくみたいなところ、そういうところをしていく際に、その生き抜くコツというか、これまでやってきたそのフリーランスとして生き抜くコツはこれじゃないかみたいなところを思ってる部分あるので、そこ話していければと思いますね。はい、結論何かっていうと、相手の一歩先、仕事相手の一歩先を考えること、これがフリーランスとして生き抜くためのコツの一つじゃないかなと思ってます。結局これ書いてあるにもあるように、感謝、ありがとうっていうよりも、感激というか、感動ですね。すげえっていう、感謝よりも感動、そこを埋めるような仕事をしていくのが、重要なのかなって思うんですよね。なので相手が要求、いわばその言われたことをやるだけのフリーランスだとやっぱり長続きしないかなと思っていて、言われたことのその先、一歩二歩先を考えて仕事をしていく、これがやっぱり重要なのかなと思ってますね。これ具体的な例みたいなところいくつか挙げていこうかなと思うんですけど、昨日そうですね、ふと今日の発信もしようかなと思ったのが、昨日なんかふと週末に実は僕の友達のこう結婚式があるので、なんか診察ですね、診察をこう調達しようと思って、なんかこうご祝儀で渡す際に、ピン札をこう渡そうかなというふうに思った時に、どういうふうにピン札ってもらえるんだろうって、ATM で出てもらえるのかなとか、どういうふうにこう診察、ピン札用意されてるのかなっていうところを思ってるので、そこをちょっと調べてみたんですよ。そしたら、 いろんな方法、結局は銀行とかその窓口に行くのが一番いいですよみたいなところ言われてたりとか、でも、一方で用意してない場合とか対応してない店舗もあるので、ATM だったりとか、そういうところに行って取れますよとか、あとは友人とか知人とかにこうピン札を、調達してもらうとか、そんな感じの方法がいくつか書かれてたんですよ。で、もちろんそれは調べていくことはできたんですけど、この記事の中で、すごいなというか、ざーっと本当になんか暇つぶしというか、ざーっと見てただけなんですけど、すごいなと思ったのが、ピン札の用意みたいなところで、もちろんその方法は解説していくのは当たり前なんですよね。当たり前なんですけど、そのところに加えて、なんかあったのが、ピン札みたいなところを用意する人たちってどういう思想なのか、どういう考え方で動いてるのかってなった時に、結婚式とかそういう、結婚式だったりが控えてるみたいな人たち、そういうご祝儀だったりとか与える人たちが、来る記事だと思うんですよ。で、そのご祝儀みたいなところを、加える際に、そこに対して自分の外見とかを良くしていく、結局そうですね、人に会うっていう機会を作っていくので、久しぶりに会う人たちに少しでも自分自身をこう磨いた状態で会っていきたいみたいなところで、例えばそこでちょっと美容の、相談だったりとかができるような窓口とかアフィリエイトみたいなものが挟まれてたりとか、あとは、結婚式に行くためのそのスーツだったりとか調達していく、ドレスコードみたいなところを調達していくためのこうサイトみたいなところが設置されてたりとか、本当に、ただただ言われたことみたいなところを言っていく、言われたことを書いていくってだけじゃなく、プラスアルファその人の深層心理みたいなところを読んで、ブログの中にそういう要素みたいなところを入れてあげる、これが結局そうですね、感謝、この記事の中身みたいなところを教えてくれてありがとうみたいなところに対してプラスアルファとして、こういう気配りまでもしてくれるんだっていう感動ですね。これを、仕事の中にも落とし込む、一個のこのブログの話ではありましたけど、これを仕事の中に落とし込むっていうのがフリーランスとして重要かなと思ってるんですよね。結局そうですね、会社員として働いてるっていう場合は相当なことがないとやっぱりちゃんと契約があって働いてることが多いので、急にリストラとか切られる、仕事あまりにもやらないから切られるってことはなくて、ちゃんと辞めるとかこういう正式な手続きを、得てから辞めるっていう感じになると思うんですよ。なので、言われたことだけをやる、周りの人たちに結構いろいろ言われるかもしれないですけど、言われたことだけやって、仕事を終わらせていく、これは、やっぱり会社員志向というか、やっぱり言われたことだけをやって終わりにするっていう、もちろんその言われたことだけやって終わりにするっていうだけの人じゃない人たちの方が多いと思いますし、プラスアルファいろいろやってる人たちも多いと思うんですけど、多分言われたことだけをやるような人たちって多分いると思うんですよね。これだとやっぱフリーランスって厳しいかなと思っていて、結局なんですかね、フリーランスってどちらかというと信頼みたいなところで、仕事みたいなところを取って、やっぱりこう短期で稼いでいくってことはできても、中長期で稼ぎ続けるってことをやるのがやっぱり難しいんですよね。結局その、仕事を一緒にさせていただいているところ、報酬だったりをいただいているような場所と信頼関係みたいなところを作っていくのが重要なので、やっぱそこの信頼関係を作る際に、言われたことだけをやるだけだと、やっぱりどうしてもこう仕事の中長期、ありがとうだけで終わってしまうんですよね。でもすげえっていうふうに思わせることができたら、やっぱこれは、この仕事してくれてありがとうっていう感動すら生むような仕事をしてあげると、やっぱりこう中長期で、仕事につながりやすい、自分のこう収入の安定、報酬の安定化にもつながるんじゃないかなと思ってるんですね。なんで僕とかだとライター、今仮想通貨ライターとして主に活動してたりしますけど、その時にも例えば1個の記事を入稿する、1個の記事をこうアップロードするっていうだけでも、例えばここにちょっと画像を挟み込むといいのかな、ただただ言われたことを記事を書いて、でその記事を入稿していくっていう感じじゃなく、この記事を書いていく時に、ここにちょっと画像を差し込むと、読者っていうのが、読者っていうのが、ちょっとここで一回箸休みをして記事をまた読み続けてくれるかな、でここにちょっと、リンクみたいなものを設置すると売り上げってちょっと上がりやすいかなとか、ここの色とかを若干色味とかを変えてあげる、ボタンの色味とかを変えてあげるだけでも売り上げ上がりやすいのかなとか、あとはこのタイトル付けみたいなところもちょっとここら辺削ってあげると、記事もパッと読みやすくなるのかなとか、そういう形で ちょびっとちょびっとですね、本当にちょびっとであるんですけど、そういうなんか一手間二手間みたいなところを加えてあげる、これだけでも、記事のこう品質だったりとか、その相手に対して与える印象、仕事相手に対して与える印象って多分全然違ってくると思うんですよね。で、あとは、僕も SNS 発信とかもやってきましたけど、その SNS 発信とかにおいても、ただただその得た情報とかアウトプットしていくっていうよりかは、それを相手に対して届きやすいような形に、組み替えたような状態で発信してあげる。例えば、新しい仮想通貨のプロジェクトが出てきました。まあ、こういう、仕組みを持ってますよ。で、今後はこういう計画を持ってますよ。っていうだけの情報とかではなく、実際にじゃあそのプロジェクトを触ってみて、こういうふうに触ってみて、で、ここがちょっと苦戦したので、ここ気をつけてくださいとか、ここが注意すべき点ですよ、みたいなところの情報を若干添えて、情報を発信してあげるだけでも、あ、この人の情報、プラスアルファの情報が書かれていて、実際に具体的なフローなんかも含まれていて、ちょっとわかりやすいな、みたいなところを、印象として与えたりとか。あとはブログとかを書く際に関してもさっき言った、言われたことだけとかそのニーズのある情報にプラスアルファ関連情報をつけてあげるような形、その深層心理みたいなところを読んでそこに関連情報をつけてあげるような感じ、こういうスタイルを取るだけでも全然、記事の品質だったりとか相手に与える印象って違ってくると思うんですよ。なんでやっぱこの言われたことだけをやって終わりにするのではなく、そこのプラスアルファ、一歩先二歩先みたいなところを考えて、ちょびっと一手間ですね、本当になんかもう大それた、なんかもう本当に10歩先20歩先みたいなところのことはやる必要ないと思うんですよ。言われたことに対して本当に一味、調味料をつけてあげる感じ、なんか例えば、カレーを出すんだっただけにあってもカレーだけではなく福神漬けをつけてあげるとかキムチをつけてあげるとか、僕はあんまり福神漬け好きじゃないですけど、カレー出す時に例えば上にちょっとチーズをかけてあげたり、ゆで卵を作ってあげたり、こう温泉卵みたいなものを添えてあげたりとか、そういう形でプラスアルファの一品みたいなものを入れてあげることで、あーなんかちょっと満足感、プラスアルファちょっとリッチ感あるなみたいな、ただただ子供になんか焼きそば作ってねっていう風に言われても、焼きそば作って出す、まあこれだけでも一手間だと思うんですよね。一手間だと思うんですけど、そこにプラスアルファなんだろうな、ちょっとウインナーの具材を乗せてあげたりとか、あとはちょっと野菜不足になっちゃうから、もやしを添えてあげたりとか、あとはちょっとサラダを添えてあげたりとか、これだけでも、まあ全然その食事の品質とか食事のこうなんですかね、質みたいなところは変わると思うんですよ。なので、ちょっと大変かもしれないですけど、この一手間二手間みたいなところを加えてあげることで、その仕事の品質みたいなところを上げていく、でその品質を上げたことで感謝に対してプラスアルファ感動みたいなところをちょっと与えていく、こういう仕事のスタイル、これはフリーランスだけに限らないと思うんですけどね、全ての人がやるべき部分だと思うんですけど、やっぱりこの一手間みたいなところを加えてあげる、これだけでもやっぱり中長期で生き残るフリーランスになっていけるんじゃないかなとふと思ったので、今日こんな感じで話をさせていただきました。今週はちょっとなんかフリーランスとかその働き方的な発信みたいなところすごい多くて、クリプトとか仮想通貨の発信っていうところよりかは、ちょっと広い意味での、仕事をする上での考え方みたいなところを、僕なりの部分、シェアさせていただいているところは結構多かったりするんですけど、引き続き、こんな感じでフリーランスとか働き方みたいなところの発信なんかも、クリプトの発信に加えて、これから今後ちょっとしていこうかなと思ってますので、引き続きこのチャンネルよろしくお願いします。っていうところでですね、はい、てなところで、今日に関しては、フリーランスとして生き残るコツ、感謝よりも感動、このテーマで話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。